1998年だそうですが、去年は97年、今年は98年、来年は99年、まあ、順番にですね、こう数字は増えていきますけれども、まあ、我々も一歳ずつ年を取っていったりしますが、年が増えていくとか、97年になるとか98年になるとかっていうことは、まあ、あんまり大した意味はないですね。むしろ、この新しい1年という時間の区切りを、まあ、神様が私たちにこの預けてくださった、また1年新しい年を預けてくださったという、そういう、まあ、責任のようなものを、感じます。去年は皆さんどれぐらい神様にお願いをいたしましたでしょうか。どれぐらいお祈りをして、どれぐらいお願いをしたかなと思われますか。何回ぐらいお祈りして、あ、神様どうか一つよろしく、なんとかですね、振り返ってみたら一体何回ぐらいありましたでしょうかね。そういうことがもう真剣になっても、本当にもう、死ぬか生きるかというようなですね、祈りをした方もいらっしゃると思います。もう神様何とかしてもらわなければもう1時間でも1分でも先進めないというようなですね、そういう、辛い苦しい祈りもあったでしょうし、そうでなくて、割と気軽なお願いもあったでしょうし、また他の人のための祈りもあったと思いますけれども、1日1回お願いをするとすると365回お願いをするわけですが、もっと多いとなると400回500回1000回お願いをいたしました。もうどれぐらいお願いしたかということ自体も忘れております。どんなお願いをしたかも忘れていくわけです。また次のお願いは考えてますけれども、神様はその祈りや願いに対してどれぐらい応えてくださいましたでしょうか。手帳をつけておられる方はその、まあ、祈りを聞いてくださったその結果が分かると思いますけれども、まあ、書いてない方は具体的には分からないかもしれませんけれども、まあ、神様はすぐに祈りをに答えてくださった場合もあるでしょうし、まだ、答えていただけてないということもあるでしょうし、しかし祈らないことも含めてですね、神様はどれぐらいのことを私たちにしてくださったか、過去1年間にしばらく考えてみましょう。97年、もう年が明けたらもう去年のことは忘れてしまいますからね。コロッと何もなかったからね。そんなことあったのか、去年が何年かさえも分からない、今年は虎年だということは分かるけれど、去年は何年だったかな、あれ不思議ですね。大晦日までは今年は何年か分かってるけど来年は分からないんですね。で、年が明けるとですね、テレビで虎年虎年ってやるから今年は虎年だなと思うんだけど、去年のことはすっかり忘れてしまう。しかし、私たちは神様からですね、命を与えられて時を託されているものとして、そうじゃいかんと思います。どれぐらい神様は私たちの人生に少なくとも去年はしてくださっただろうか、あるいは、まあ、それまでも含めていいんですけれども、神様は実に多くのことをしてくださったと思います。いかがでしょう。神様から何もしてもらったことないという人はここにはおられないと思います。なかったような気がするけどな、まあ、あんま大したことはないななんて、そんなことないですよね。でもこれをまずしっかりと私は、心に思い起こして刻まなければなりません。 まあ、去年の先週、まあ、日曜日になりますけれども、この間の日曜日になりますが、証し会をいたしまして、それぞれに証しをしていただきましたが、あれも大変良い機会だったと思います。神様は本当に素晴らしいことをたくさんしてくださいました。しかしもちろん、その日々のですね、具体的に祈りに応えてくださるとか、日々の神様からの恵みや祝福だけではありません。もちろん私たちが今こうして生きていることも神様からの恵みであります。礼拝に来れていることも恵みであります。去年入院された方もいらっしゃいましょう。仕事でなかなか教会に来れなかった方もおられるでしょう。まあ、いろんな理由で、なかなか神様と交わりを持てなかった方もおられるかもしれませんが、こうして神の子とされているということ自体が何よりも大きな恵みだと思います。そしてまたやがて私たちは神のもとに永遠の御国に入れていただくことができるということ、まあこれはその価値の大きさというものを計り知ることはできませんけれども、神様は過去も現在もそしてこれからも最高のもので私たちを満たしてくださっております。豊かな神のまさにこの恵みがあふれているというんですかね、満ち満ちたその恵みの中から私たちはあふれるほどいただいております。そのことは皆さん確認済みでしょうかね。まだ足りないんじゃないかななんて、そういう貪欲なことを考えてらっしゃる方はおりませんでしょうね。もう満ち満ちてあふれている、神様はしてくださっていることはもう十分。祈りに応えていただきたいことはもちろんあるけれども、神様が必ず人の祈りに応えてくださるでしょうし、神様がしてくださることは時にかなって美しいのだから、それをまた待つことも喜びでありましょうし、でもですね、今朝念頭に皆さんに、と共に考えたいのは、私たちはこの神様からしていただくことばかりがやはり、多いんじゃないだろうかということなんですね。していただくことはとにかく多い、もらうことは多いけれども、果たして神様のために、することはどれぐらいあるんだろうか。まあ、してあげるという表現はもちろん正しくありません。神様のために何かしてあげるということは間違った言い方でありますけれども、神様のために何かをするということはどれぐらいあるんでしょう。神様からしていただいたことがこれぐらいとして、神様に対してしてすることはこんなちっちゃい、もうわずか、本当にちょっとぐらい、もうしてもらうばっかり、いただくばかり、お返しをしない。98年新しい年、神様はどれぐらいのことをしてくださるだろうか、またもらえる、どれだけもらえるだろうか、そういう気持ちでですね、私たちはこの1年を過ごしたとしたら、これはまさにですね、バブルの日本で、さっきの伊藤さんの話なんですけど、太った猫になってしまうんです。神様からいただいた恵みを今度はお返ししなきゃいけない。いただいたものはお返しする、受けたものは与える。まあ、神様に与えるといっても、それは神様から全部いただいたものですから、でもいただいたものをただ自分のためにだけ、自分の喜びや自分の幸せのためにだけ使っていいはずはありません。ローマ人の手紙の12章の一節、まあ、有名な言葉でありますが、共にお読みいたしましょう。ローマ人の手紙の12章の一節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。 清い生きた供え物として捧げなさいというのは、神様のためにあなたの体を、生きたこの体を使っていただきなさいということなんですね。神様からいただいているものを神様のために使いなさいという意味です。神様は、これは昨年のクリスマスの時にお読みしました御言葉ですけれども、私たちに仕えるためですね、御子を送ってくださいました。私が来たのはあなた方に仕えるためだ、あなたの奴隷になるためだと言ってイエス様は来てくださいました。私たちのために命まで捨てて、そして今も私たちのまさに奴隷のようにですね、仕えていてくださいます。私たちのつまらない祈り、意味のない祈り、人に聞かせるのは恥ずかしいようなとんでもないような祈りも含めて、イエス様はすべてそれを聞いて拾って答えてくださっている。しもべのように、奴隷のように私たちに仕えていてくださるわけです。でもそれは神の愛のゆえの、神が私たちを愛していてくださるがゆえのですね、神の奉仕なのでありまして、仕えていてくださるその技なのでありますが、しかし本来は私たちが神様に仕えなければならないんです。私たちが神様のしもべにならなきゃいけないんです。私たちが神様の奴隷たるべきものであります。そうではないでしょうか。神様はいつでも私たちの言うことを聞いて、私たちのやりたいことをやってくれて、都合がいいようにですね、何でもしてくれる召使いでしょうか。とんでもありません。本当に尊敬して忙しい人には私たちは物は頼まないんです。お忙しいでしょうから、あなたにお願いはいたしません。だから神様は何でもお願いせえと言ってくれるもんだから、心から愛しております、尊敬しております、敬っております、信じておりますと言いながらですね、とにかくあれもしてくれこれもしてくれというわけでしょ。それは習慣化しておりますけれども、あまりいい習慣ではないと思います。それは神様が好意によって、恵みによって、愛によって私たちに向けていてくださる姿勢なのであります。だからそれを良いことにして、神様にあれをしてくれこれをしてくれしてもらうのはいいけれども、じゃあそれに対してどれぐらい私たちは神様にお返しをしているだろうか。天国に行った時に恥ずかしくないぐらい神様に、まあ恥ずかしくないぐらいやるのは難しいでしょうけれども、神様にしていただいたことに対して何かお返しをしているだろうかということを今年の念頭に考えてみたいわけであります。神様は、神様が私たちに仕える奴隷ではありません。私たちが神様に仕えるべきなんです。神は創造主ですから、私たちは被造物。ところが聖書の神様はですね、優しすぎるんです。愛の神様で恵みの神様ですからね、何を言おうと何をやろうとですね、いいよいいよ大丈夫、ね、どんなことでも分かった分かった聞いてくださるんですね。どんな罪でもいいよいいよ許してくださるんです。あまりにもですね、これは愛が深すぎて、この我々はその神の愛に甘えてしまってはいけない。甘える、神の愛に甘えるっていうんでしょうか、神の恵みに慣れてしまって。でも神様はですね、私この聖書の中で探したんですけども、私はこれぐらいのことをしたんだから、あなた方はこれぐらいのことをしなさいと書いてあるところは聖書の一箇所もないんです。どこにもないんです。私はあなたに使えるとは書いてあるけれども、あなたは私に使えなさいとは書いてないんです。パウロは自分で、私は神のイエス様の奴隷であると、福音に使える奴隷だと言いましたけれども、神が私たちに、あなた方は救われたんだから、命を助けていただいたんだから、永遠の命をいただいたんだから、神のことをされたんだから、神に使えるのは当然だろうと書いてあるところはどこにもないんです。神様はそういう方なんですね。そういう方なんです。でも私たちは そうだからといって神様のしてもらうことばかり受け取りっぱなしというですね、してもらいっぱなしではいけませんので、去年までのことはきれいさっぱり水に流してですね、今年は神様にしてもらうことばかりではなくて、神様に何かをすること、して差し上げること、お返しをすること、神様のために何かをすることを考えましょう。私は今年神様に何をするだろうか。最終的には結局は神様にしていただくんですけれどもね、もちろんそうなんです。自分の力でできることはないんですから、聖霊によってされることであるし、神様の恵みによって命が与えられて、神様の憐れみによって私たちはさせていただいてるんですけれども、でも私たちの気持ちの中で、神様、あなたはこんなに素晴らしいことをしてくださいましたから、私はかくかくしかじかのことを思ってあなたにこの体をお捧げいたします、そういうですね、年にしたいと思います。いかがでしょうか。アーメンです。もらうことに慣れちゃいけません。もらうことに慣れちゃうね。さあ今年は神様何してくれるかななんて思っちゃいけません。どんな素晴らしい恵みが待ってるかななんて思っちゃいけません。それは確かにその通りですけれども、それよりむしろ、ああ神様してくださったことを、今年は少しでも、ほんのわずかでも、何億分の1、何兆分の1、何京分の1でもいいから、神様にお返しをする、感謝をして、神様のためにこの与えられた人生を使う、それがこの新しい年が私たちに与えられている理由であります。他にはないんです。私たちは、神様は私たちに期待をして、私たちがこの地上に生かしてくださっているその理由は、私たちが神の栄光をどれぐらい表せるかなということを見ておられるんです。それ以外にないんですよ、生きている理由っていうのは。他にははっきり言いますが、他にないんです。勉強も経済活動もスポーツも趣味も、ね、日常茶飯事のお皿洗いも何もかも、神の栄光を表すということ以外に我々生かされている理由はないんです。後のものはですね、全部それはまあ打足というかですね、付録というかおまけなんです。そっちは本編じゃないんです。でも我々は本編でない方にばかり一生懸命ですからね。なぜ私がこの1998年の1月1日にこうして生きているか、なぜ皆さんこうして生かされているか、それは神が私たちに期待をしておられるからです。どういう形でかは分かりません。それぞれ違うと思いますが、しかし神様は私たちを通して神の栄光が表されることを期待して待っておられます。期待の大きさはみんな一緒です。みんな一緒です。400日ある人やら200日ある人やらね、3日の人やらないんですから、みんな365日ボンと期待して、さあこの365日神様のために使いましょう。神様の栄光のために何ができるだろうか。今年は一体、皆さん1年の目標をね、もうすでにお立てになったと思いますが、1年の計は元旦にあるといいますかね、1年の計は元旦礼拝にあります。さらに言えば、まあ、すでにお決めになったものも含めて、神様のためにすることを一つ決めましょう、ね、今年は1年頑張って腹筋30回するぞとか、暴飲暴食しないぞとか、そういろいろあっていいんですよ。 それは個人でね、いろいろあっていいんですね。衝動買いはやめるぞとか。でも神様のためにっていうのが頭につかなきゃダメですよ。自分のためにっていうことばかりつけててですね、果たしてこの1年に何か価値が出てくるでしょうか。天国行ったらですね、今年1年生きてることの意味なんか全然なくなりますよ。本当にただ忙しくてですね、ただ働くだけ働いて、稼ぐだけ稼いで、使うだけ使ったっていう、まるで綿菓子のようなね、そういう一年でね、終わっちゃいけません。綿菓子の機械、皆さん知ってます？綿菓子の機械。この間鈴木君と一緒に睦美園行ってですね、あのクリスマス会、楽しいクリスマス会したんです。綿菓子の機械久しぶりに見ました。砂糖を入れてね、この箸でこうぐるぐる、で説明をしてました。箸を回しちゃいけません。綿菓子が回ってくるから、こうじーっと待ってなさいですね。そうするとこの綿がこうぐるぐるついてですね、最近はなんかピンクのやら、オレンジのやらありますね。あれまさにですね、あれはね、私たちが神様のために生きなければああいうことになるということです。さあ、お金がくっついてきて、ね、それをペロペロ舐めて食べる。あとは何ですか？割り箸一本でしょ。まずまず1999年ですよ。それ何の意味もないでしょう。神様のために割り箸使ってなんぼですから。くっついてくる砂糖とペロペロ舐めてるだけじゃダメなんです。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。神のために使っていただきなさい。ああ、今年は神様のためにかくかくしかじかのことがすることができたなと今年の大晦日に思えたら、それはこの1年与えられた、託されたその価値があるというんです。本当に小さな光ではあったけれども、神様の栄光を表すことができたな、一言の証ができたな、頑張って捧げることができたな、神様のためにできたなと思うことをですね、残しましょう。お金はですね、大切です。私たちは、聖書はですね、神と金をこの両天秤にかけて説明しています。私たちに手に託されているこのお金をまず神様のために使うということは、これは大原則です。この給料の明細、今現金で大体もらえませんが、明細をもらったりですね、引き落としの銀行の口座なんか見てですね、皆さんそれ最初に何考えますか？何をそこから引き落としますか？何を差っ引きますか？家のローンですか？子供の教育費ですか？それともカードの支払い額ですか？最初に何をマイナスしますか？計算していくでしょ、ね、25万円あって3万円は家のローンで、何々はこれで、2500円は旦那で、ずっとこう残していくでしょ。残ったやつで生活しなきゃいけない。一番最初に差し引かなきゃならないものは何ですか？捧げ物でしょ。神様に捧げるものを最初に差し引かなきゃダメです。残ったもので暮らさん、残ったものを捧げちゃダメです。金額の問題じゃない。それはイエス様は言われました。ニレプタ捧げたね、あのヤモメに褒められたじゃないですか。あり余ってるものから、神様はですね、別に何か欲しいと思ってるわけじゃないんです。神様は私たちの気持ちを待っておられるんです。私たちが神のことを、神様のことを本当に愛している、それは私たちの犠牲によって表されるんです。愛とは犠牲を払うことですから、愛するということは犠牲を払うことですから、神様のために犠牲を払ってこそ神様に自らを捧げていることになるんです。自分のためにはいくらでも犠牲を払いますよ、人間はね。自分のためなの。神様のために犠牲を払わない、その時に私たちはこの御言葉を実行したことになるんです。生きた供え物として神に捧げたことになるんです。時間もそうです。現代人は忙しいですね。 24時間じゃ足りないなんて言ってる人います。30時間欲しいなんですね。40時間でも50時間でも欲しいな。時間もやっぱりまず神様のために割かなきゃいけません。まず神様のために割いて、残った時間は私たちに与えられるべきです。余った時間で聖書を読もう思ったら絶対読めません。保証します。私も体験済みです。時間が残ったらお祈りしようなんて絶対ダメですね。旧約聖書にね、初報を捧げろと書いてあるんです。初報を捧げなさい。まず神様のために捧げて、残った時間で働いて、残った時間で寝て、残った時間で飯を食えばいいんです。それが犠牲を払うということ、神の前に捧げるということであります。お金や時間は誰にでも平等にあります。まあ平等といってもそれは量は違いますが、お金の量は違いますけれども、まあ、平等に与えられています。しかしそれぞれに違った賜物も与えられています。神様から託された賜物があります。本当にそれを神様のために使っているだろうか、本当に神様のために使っているだろうか、考えてみたいと思います。イエス様の例え話、10タラント、5タラント、1タラント与えられた人の例え話、ね、1タラントもらった、10タラントもらった人は10タラント稼いで、5タラントもらった人は5タラント稼いで、1タラントもらった人は土の中隠しといた。この間、昨日かおとといかニュースやってましたけれども、この不況の中で唯一売れているものがあるそうですね。金庫だそうです。銀行潰れるかもしれないからですね、自分家の金庫に、もしかして銀行預けてて利子が減っちゃいけないから、マイナスの利子なんかついちゃいけないからつかないと思いますけども、でもね、伊藤さんさっき言われましたけども、当事者の伊藤さんがもう切々と語られましたのでね、これさぞかし危ないだろうなと思いましたけども、まあでもまあ金融は不安ですけどね、これは神の国は平安ですから、この国の平安が壊されるときに神の国の平安が広がるんです。だどんどん不安になってもらいたい。私はいくらでもぐっちゃぐちゃにですね、一部上場半分ぐらい潰れちゃってね、失業率 50% ぐらいになって、みんなが路頭に待って仮設住宅で、それでいいんですよ。それでも神様の国を見つけなきゃ意味がないんですから。それで神の国を見つけることができて、イエス様にお会いすることができたらですね、この国が身売りしたって全然惜しくないでしょ。何か欲しいものありますか、他に。いやあれも欲しいな、これも欲しいなと思ってる間はですね、まだまだこの頭の中がねシフトしてないです。神の国のシフトしない、パラダイムシフトなんてこと昔流行りましたけどね。与えられたものはいろいろ違います。でもそれを金庫の中に隠して、土の中に隠しちゃいけないとイエスもおっしゃったんですね。でもあの例え話読みながらですね、ああ自分は1タラントの人だなと思う人はいないんですよ。まあ自分は5タラントぐらいかな、10タラントぐらいかなと、まあ10タラントと思う人はいないんですけどね、 2.5 ぐらいかなと思ってますね。でも意外に隠してるんです。神様のために使わない、自分のために使ったりね。賜物は神様のために使いましょう。託されてるんですね。これは私たちは自分で生み出したものは何一つないんです。全部神様から託されてるんです。委ねられてるんです。自分で作ったものは何かありますか。爪の先だってないですよ。まつげだって作れないんですよ。いくら頑張ったって作れないんです。自分で作れるものはないんです。自分で作り出したものはないんです。神様が全部与えてくださっているんです。それを神様のために使わなきゃいけない。でも神様はそれを自分のために使うこと、私たちのために使うことを許していてくださるんです。でもこれを自分のためだけに使わない、神様のために使う、それがこの年にならなければなりません。すべては主のものであり、主のために使うべきであるけれども、致し方なく経済活動もいたしますし、 日常の生活もしているわけです。それ逆になってはいけませんよ。自分のために散々使って残りの部分を神様に出そうとか神様のために何かしようとかっていうのはダメなんです。この国の間違った、まあ、この国だけじゃありませんけれども、この世界のですね、資本主義という、資本主義というのは要するにこれはお金主義というんですかね。お金主義というのは神に反する仕組みなんです。神に反する仕組みを私たちその世界に生きているんです。どこにも神様の仕組みはありません。どこにもこの神様が、この街歩いてて神様の姿は見えないでしょ。神様の言葉は聞こえてこないんです。唯一私たちが神の声を聞くことができるのはこの御言葉しかありません。唯一神に語りかけることができるのは祈りしかないんです。全く間違った世界、この世と調子を合わせていきません。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと12章の2節に続けてあります。心の一心によって自分を変えなさいとありますからね。これを、心の中身をですね、神様に変えていただきましょう。まず神様のために使う、まず神様のために取っておく、神様のために用いる、そして残ったら自分のためにする、そういうこの心の考え方に、この変えなきゃいけないですよね。そう簡単にはね、変わらないんですね。これが、これは心の一心にというふうに書いてありますけども、どうですか皆さん、この心の中が、自分の心はどれぐらい変えてもらう必要があるでしょうかね。私たちの心の中、まあだいぶ大丈夫かななんていう人はほとんどいないでしょうね。本当にこれは神様の憐れみによって私たちの心が変えられなければなりません。供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。神様にこの身をお捧げしたいと思います。大したことはできません。まあろくなことはできないと言った方がいいかもしれません。それでも神様は受け入れてくださいます。そんなんないらないっていうふうにおっしゃいません。神様は私たちの一言の感謝、一枚のトラクト、一円の献金でも、神様は私たちの心を見ていてくださいます。去年は神様にたくさんの犠牲を払っていただきました。今年は神様に犠牲を払う年にしたいと思います。アーメンでしょうか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、新しい年をあなたによって作っていただきまして、またこの者にもその年を託してくださいました。身が打ち震える思いでございます。私のようなものを生かしておいて、そして大切な時を与えて、 またあなたの24時間にわたるところの導きと恵みのご面倒をおかけいたしますに関わらず、あなたはこの年を与えてくださいました。いつもお願いをするばかりで申し訳ございません。あなたから受け取ることばかり多く、何もお返ししておりませんことをお許しください。神様、それぞれに与えられているものも量も異なりますが、身の丈に応じて与えられております。主よ、ひたすらこれを自分の喜びと幸せのために用いてまいりましたが、どうかこの与えられました年はあなたのためにこれを用いることができますよ。あなたのために犠牲を払う、そしてあなたを愛しておりますことを、さらにはあなたのご栄光を表すことができますように心からお願いをいたします。この世は予想をはるかに超えたスピードで変化をしておりますが、神の国は微動だにいたしません。いや、むしろこの時にこそあなたの国がこの愚かな国の中で拡大していくことを信じて感謝をいたします。どうか私たちのこの心が愚かな世の調子と合うことなく、あなたのお考えに身思いに常に一致しておりますように日々新しくしてください。また願わくばこの今持ちました決心が今日一日に終わるものでなく、一日も長く、いや願わくばこの年が終わる時まで持ち続け、この日年の終わる時にあなたに対してかくかくしかじかなことをさせていただいたと、また感謝の証をすることができるように心よりお願いを申し上げます。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。主よ、 1年というものはこのみんなに与えられているものではないですね。それはこの個人に。なぜかというと死んでる人には与えられてないですから、途中で死んじゃう人は半分しかないし、これは私に与えられた1年でも、1年神様が私を生かそうと思ったら大変でしょうね。どう思いますか皆さん、1年この私をですね、この地上に生かしておくんですから、そりゃ大変ですよ。なだめてすかしてね、引っ張って叩いて、食わして寝さして、空気をやって水をやって、それはもう大変ですよ。手がかかってね、もうこんな手のかかるんだったらもう早いこともうどっかやった方がよっぽどいいんじゃないかと思うんですけどね。そう思いませんか皆さん。手間かかりますよ、まあここにいらっしゃる方の中で一番手間がかからないどなたでしょうかね。ないでしょうね。みんな同じようにね、手間かかります。でも神様はその手間がかかるということをご承知の上で私たちに1年を与えているわけです。まあ、ちょうどやはりこの赤ん坊が生まれるのと同じようなものですね。生まれて赤ん坊が生まれれば手間がかかりますけれども、まあ、でも生まれてきたわけだから手間がかかってもなんとか幸せになるように親が一生懸命やりますけどね。それと同じですから、神様は私たちのことを本当に大切に愛していてくださいますから、さあ手間がかかっても文句は言ってもギャーギャー泣いてもわめいてもほざいてもお見捨てにはなりません。もうお前はいいなんていうことはですね、ないわけでありまして、だから神様は信仰のある方だと思いますね。変な言い方ですけど、まあ、ようわしみたいなの生かしとくわって思いません皆さん。ようわしみたいなの生かしとくわ、もう何するかわからんしね、もうそれでもいいっていうんですから、愛と信仰の方ですよ。感謝です。584番皆さんでご一緒に賛美いたしましょう。584番です。
新しき地に踏み出す心に石の苗ありやみよ、ヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え、心みしげくありと聞く、恐る心泣きやみよ、ヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え、群がるあたも何から先立つ君はイエスなれば、ヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え。
ご起立ください。
取るべきところ直し、心強くし勝いさめ、 ヨシュアのごとく我も言わ我が家と我は主に仕え。
アメン。祝祷いたします。青い子犬が悪は私たちをとこしえに導いてくださる御子イエスキリストの月だろう恵み、私たちをいかなる時にも捕まえて話すことのない死なる神の豊かなるご愛、私たちと共なり常に慰め励ましたもうところの聖霊なる神の豊かなお交わりが、この小さな群れに集う兄弟姉妹と共に与えられましたこの1年間豊かにありますように。アーメン。改めましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。どうぞ周りの方とご挨拶してください。雨降ってます？降ってない？復活人はどうする？